木の花咲く夜姫武井渡つ。霊魂ポイントは3。お母さんのお腹の中に命が宿り、十月十日を過ごす胎児のイメージ。お腹の中で一人でいることから、大勢でいるよりは一人だけの時間と空間を好みます。まだ世間に出たことがないので、人の真似をしようと思っても真似をする対象を知りません。だからやることなすことすべてオリジナル。人と同じことをすることは嫌います。また生まれてきたらやりたいことがたくさんあり、マンネリを嫌い、常に新しい刺激を求めるため、やりたいことがコロコロ変わります。そのため変化を好みます。多趣味で多芸多才で器用、そのため飽きっぽい短期型、仕事や恋愛なども長く続かず悩みやすいところがあります。素質を生かすには、一つのことだけやるよりも複数やった方が良いようです。初対面ではとっつきにくい雰囲気を醸し出します。お天気屋なところがあるので、人と歩調を合わせるのは苦手なようです。自分しかできない自己流でトップを目指すため、変わってるねと言われると喜びます。開運ポイントは、いろんなことにチャレンジする。この花咲く夜姫武井渡つの説明でした。豊受け大国主。霊魂ポイントは6。十月十日を経ておぎゃーと産声を上げた生まれたての赤ちゃんのイメージ。初めて世の中のことに触れるので、あらゆることに好奇心旺盛です。生まれたての赤ちゃんは何もできないので、周りが勝手に世話してくれます。そのため年上の人から好かれます。しかし年下の人の世話は苦手なようです。素直で正直、嬉しい時は笑うし、悲しい時は泣く。また気づけば中心になり、周りが勝手に世話をしてくれます。独立や厳しい競争社会の中では挫折してしまいがちなので、親身になって相談できる身近な人の存在が必要です。ユーモアがあり人気者、誰でも仲良くできます。常に声をかけてあげる、構ってあげることが大切です。親や先生にへばりつくため、何をしでかすかわからない赤ちゃんは、いつも周りがハラハラドキドキ、思わず手を差し伸べたくなります。とにかく純粋でピュアな心の持ち主ですから、裏表のある駆け引きは禁物です。反面、親しくなるとわがままを発揮することも、好き嫌いも激しい性質です。養子の星でもあります。開運ポイントは、他者の力を借りる。豊受け大国主の説明でした。サルタヒコミニギノミコト。霊魂ポイントは9。赤ちゃんが少し成長し、小学校低学年のイメージ。まだまだ好奇心旺盛で、遠い将来より目先のものに意識を奪われ、ちょろちょろしているため、最も童心の心を持っています。伸び盛り、発育盛りの時であり、周りからの引き立てによってどんどん成長します。物覚えがよく、記憶力があります。いわゆるおだてればおだてるほど木に登るお調子者タイプです。親や恩師の言葉を素直に聞きます。 穏やかで落ち着いた印象があり、誰とでも仲良くできます。人から信用されやすく、占い師などが多く人を導きます。小学校低学年の子供ですから、堅苦しい雰囲気は苦手です。最初からフランクな態度で接してあげないと心を開きません。まだまだ子供ですから、目的や指示は具体的にしてあげないとダメです。負けん気が強く、その勝負感はまさに短期決戦。今すぐ勝ちたいと思っています。人によっては人目を気にする時でもあるため、ファッショナブル、それが悪く出ると自意識過剰になりがちで、プライドが高い人も現れます。また長男長女にかかわらず、跡取りの素質を持っています。開運ポイントは、勉強して能力を高める。サルタヒコ、ニニギノミコトの説明でした。八神姫、竹見方。霊魂ポイントは7。小学生から高校生に成長したイメージ。思春期です。男女ともに独特の色気があるので、異性によくモテます。また、芸術的センスは抜群。何でも勢いよくガツガツ前進するチャレンジ精神の塊です。そろそろ将来の夢を描く頃なので、ロマンがあります。超プラス思考で、マイナスとか後退というキーワードはありません。新しいことや初めて会う人の前では頼りになります。だから失敗を失敗と思わずチャレンジするので反省しません。人の忠告は耳を貸さず、常識や上下関係を嫌い、自由を求め続けます。いつでも自立してチャレンジしたいので、束縛を嫌います。成功願望に満ち溢れていて、いつも大きなことを考えています。瞬発力がある反面、長続きはせず、諦めも早いというさっぱりした性質を持っています。熱しやすく冷めやすいタイプです。大勢の中心でいたいのですが、裸で無防備なところがあります。またこの時期は反発心、反抗心が強いので、わがままなところがあります。遊び人が多いタイプです。これは悪いことではなく、遊んでいる時が一番輝いています。開運ポイントは、自由に行動する。八神姫、竹見方の説明でした。雨のうずめ、タジカラオ。霊魂ポイントは10。思春期から成人式を迎える、まさに青春期、またはお姫様の星。一人前の大人として新しい世界に飛び出していく時期です。エネルギーにあふれ、時代の先端を突き進んでいく気質を持っています。常に最先端を行くので、ファッショナブル、華やかなことが好きで、常に周囲から注目されていたいと考えています。そのため人が集まるパーティーなどを好み、新しい商品、新しい企画、新しい提案にはまず飛びつく未来志向。独立精神が旺盛なので、リーダー役を担うことが多いようです。このタイプは女性を対象とした仕事で成功すると言われています。その時期も中年以降とされます。好き嫌いが激しく、負けず嫌いなために 人を批判したり、年上と衝突する傾向があります。大人の世界に飛び込むこの頃は、これまでのような無防備さは取れ、メンツやプライドを大切に思うようになります。当然、人前で恥をかかせてはいけません。スタートダッシュが肝心。出鼻をくじかれるとなかなか仲間に入れないため、このタイプを紹介するときはティーアップして紹介するとうまく仲間に入ることができます。孤独に弱いため、人付き合いに疲れても心許せる人と一緒にいた方が良いようです。開運ポイントは、新しいことにチャレンジする。雨のうずめ、たじからおの説明でした。イザナミ、タケミカズチ。霊魂ポイントは11。アクティブに青春を楽しみ、そろそろ家族もでき、責任感が出てきた壮年期。社会人の中でもエリートビジネスマンのイメージ、または王子の星。会社で言えば部長クラス。植物で言えば力強く生い茂った頼りがいのある大木といったところです。この頃が最も仕事ができ、輝く人たちです。一歩一歩確実に努力を積み重ね、大きな目標を達成していきます。自分のやりたいことは、どんなに困難なことでも達成できる運の強さも持っています。女性は良妻賢母で、周囲から慕われる存在となります。特別扱いされると嬉しい。上からも下からも常に見られているため、信頼を大切にします。運、実力、強い意志、計画性、実行力を兼ね備えた実力者ですから、尊大さや威厳に満ち溢れています。そのため、失敗がない成果を求めます。完璧主義者です。経験をもとに安定した環境で努力を重ねようとします。当然のことながら、礼儀礼節をもって接しなければなりません。組織のためなら、自分が嫌われてでも正そうとします。考え方が地味で、面白みに欠けるところがあります。慣れ慣れしい態度は禁物です。知らず知らずのうちにストレスを抱え込みますので、肩の力を抜き、ストレスを発散させることが大切です。とにかく、あがめたてまつる、言い換えれば、おだてて持ち上げてあげることが大切です。言葉より態度を見るので、態度には気をつけましょう。見かけに反して、内面は非常にナイーブで繊細さを持っています。開運ポイントは、信頼関係を築く。イザナミ、タケミカズチの説明でした。岩永姫、増加三神。霊魂ポイントは12。さまざまな経験を積んで、人として成熟する中年期。社会人としての頂点を極めた、会社で言えばまさに悠然たる社長のイメージ、または王の星です。その地位を極めるまでに、あらゆる経験を積んできたトップリーダーが大切にすることは、人事、経営、愛情、すべてにおけるバランスです。カリスマ性があり、スケールが広く、大胆な判断を行う社長など、組織のトップに向いているタイプです。根拠なき自信に満ちあふれ、自分の思い通りにならなければ気が済みません。そのため、他人の指図は受けず、頭を下げることができません。したがって、敵も味方も多くなります。 切符がよく人を平等に扱います。自分が大切にしている人を守ろうとします。守りが固く、あらゆることに対する全体像をつかまなければ次の行動には出ません。即断即決という概念はなく、じっくり物事を検討し判断します。自分の生活圏を大事にするため、突然の来客等はありえません。計算された堅実さが際立ちます。きつい一言を言う反面、この人に対する言い方には気をつけましょう。開運ポイントは明確な目標と計画。岩永姫、造花三神の説明でした。アマテラス、ツクヨミ。霊魂ポイントは8。頂点である社長を務め上げ、会社で言えば一線を退いた会長や相談役のイメージ。老年期です。酸いも甘いも知り尽くした実績と経験を重んじる大御所。知識と経験が豊富なため、少し理屈っぽくなりがちです。慎重で保守的、落ち着きや雰囲気があり出しゃばりません。そのため出番待ち。しかしここぞという時は頼りになります。必然的にあらゆる個性に合わせることができるため、誰からも愛される人気者です。年齢的に若干物忘れが多くなってき始め、うっかりとしたミスもしばしば。何か物事を依頼するときには何度も繰り返し念を押す必要があります。派手なことを嫌い、新しいものよりも歴史、年輪、のれんといったような古さを評価します。全体的に地味な印象はありますが、周囲からの信頼は厚いでしょう。究極の一品に響きます。恋愛は奥手。自分から好きになるのではなく、好きになってくれた人の中から選びます。そのため年配との縁が深いようです。存在感が大切なため、誘わないと気分を悪くします。経験が行動の指針となるため、大器晩成。大器晩成するには心を磨くことです。開運ポイント、心を磨く。アマテラス、ツクヨミの説明でした。宗像三女神、羽化の御霊。霊魂ポイントは4。会長や相談役も辞し、現実社会から自宅を中心とする生活に戻った状態で、いわば隠居しているおじいさん、おばあさん、寝たきり状態。もう少し若かったら、もう少し元気になれば、あれもできる、これもできる、あそこに行きたいなど夢が多いのでロマンチスト。したがって実現方法を伝えるより、それいいねと同調してあげると喜びます。人を和ませるような雰囲気があり、ムードメーカー。サービス精神が旺盛で、人の頼みを断ることはほとんどありません。気力や体力を温存し、静かな環境で夢を思う生活を好みます。つまり夢の中が現実で、夢を見て楽しむため、実際に行動には移しません。もし何かあったらという不安感が、将来に対する万全な備えと対策を重要視させます。生命保険にバッチリ入るのもこのタイプです。その勝負感はまさに長期決戦。最後に勝つのは私だと思っています。すぐに人を信じることはなく、疑い深く相手を観察し、 慎重な行動をとります。また感受性が強いため芸術的センスが光ります。開運ポイントは夢を叶える。宗像三女神羽化の御霊の説明でした。すせり姫神武天皇。霊魂ポイントは2。病の床に伏したおじいさんおばあさんがいよいよ危篤状態に陥ったイメージ。明日死んでしまうかもしれないという観念から待てない性格が際立ちます。そのためによく夜更かしして終わるまでやめません。このタイプに何か頼まれたらとにかく待たせてはいけません。即やってしまうことが大切です。普段は穏やかですが怒ると怖いタイプです。また直感力が鋭くスピリチュアル的な能力のある人が多く見られます。そのため先見の明がありますが考えすぎて取り越し苦労も多く一つのことを考え込んでしまう傾向があります。また他人の嘘を見抜けるのでいい加減なことを言う人は許せません。努力と根性は日本人の鏡。あの世にお金は持っていけないため損得感情から離れています。身内を大切にしてさっぱりしています。人前で努力している姿は決して見せませんが見えないところでしっかり努力を重ねるタイプです。プロ意識が強く常に何かに打ち込んでいないと気が済みません。やり始めたら最後までやり抜く、まさにとことんという表現がぴったりの性格です。開運ポイントは直感力を磨く。すせり姫神武天皇の説明でした。すくなびこなことしろ主。霊魂ポイントは5。危篤状態を経てとうとうお亡くなりになられお墓の中に葬られた状態のイメージ。墓の中です。今まで多くの人たちに囲まれ現世で和気あいあいと楽しく暮らしていたのにお墓の中でまた一人ぼっちになってしまいます。急に寂しくなるのは当たり前。このタイプの人に孤独を感じさせてはいけません。常に仲間に入れてあげる、情報は伝えてあげる、電話してあげる、みんなでが合言葉です。いけないと分かっていても誘ってあげないと落ち込みます。相手に気を使われることが嬉しいがゆえに逆に相手に対する気配りは抜群です。人に嫌われたくないため物事をはっきり言えません。そのため八方美人だと思われがちです。しかし自分のことより周りのことを優先するので評判は良い方です。墓の中は一人、したがって一つのことにのめり込む凝り性、いわゆるマニアックな人が多いと言われています。そのため執着心は誰にも負けません。大切なのは和の精神。和を乱す人を最も嫌います。先祖供養をすると人生が開けます。開運ポイントは一つのことを極める。すくなびこなことしろ主の説明でした。イザナキスサノオ。霊魂ポイントは1。肉体から霊が離脱しているイメージ。天のタイプの中でも最も自由な人たち。過去や常識にとらわれず独特な感性と鋭い直感力を持っています。そのためまるで宇宙人、何を考えているのか 分かりません。管理され束縛される環境を最も嫌います。まさに直感力だけで生きていると言っても過言ではありません。その天才的な直感を生かすことで芸能やクリエイティブな分野などで活躍する人も多く見られます。まさにカリスマの素質を持っています。一つのことに関しては天才、しかし他のことに関してはどうしてこんなにできないのというくらい別人に見えます。うんうんとうなずきながら他のことを考えている。肉体はそこにあるけど気持ちはそこにはありません。興味があることは一瞬で物事の本質を理解することができます。そのため細かい話は聞こうとしません。言葉も擬音が多くて人に説明するのは下手なようです。勘が鋭いため精神的な葛藤も抱えやすいと言われています。人との関わりも浅くルーズになりがちなのでトラブルに巻き込まれたり逆に巻き起こしたりすることも多々。まさに直感で生きている天才気質ナンバーワンです。開運ポイントは自由に生きる。イザナキ・スサノオの説明でした。